今日の福音書は主報の表紙に示しましたように、4人の友達が病人を屋根の上から吊り下ろした。それをイエスが大変感動されて、そしてこの病人を癒されたという物語であります。主報の絵はかなり昔、5世紀末から6世紀の聖堂にある壁画のモザイクだっていうのですけれども、こんなにしっかりとですね、病人がベッドに寝たままで吊り下ろされるっていう、こういう絵っていうのは割と珍しいので、それで使わせていただいたんですけれども、今日のこの物語は3つの福音書にきちんと載っています。しかしマタイによる福音書には屋根を壊して吊り下ろしたということは省いてあるんです。病人を連れてきたのでイエスが癒されたというようになっているんですが、ルカによる福音書の方は割合詳しく屋根を壊したというふうなことが出ているわけですね。これが本当にそうだった話なのかどうなのかということは分かりにくいのですけれども、多分これは実際にあったんだろうというふうに思うのですね。イエスが5節にその人たちの信仰を見てっていうふうに書いてあります。私はこの今日の出来事というのは4人の友達と病人と、そしてイエスと、この6人の息があった出来事だというふうに受け取りました。まあ呼吸があってというふうに書いたんですが、愛というのは私は互いに息が合うこと、そっと感じ取ってですね、そしてそうだっていうふうに動くことだと思うのですが、この出来事をもう一度想像してみますと、中部の人、これが今日の中部かどうかはわからないんだそうですね。直訳すると不随のもの、体がこう不自由な人っていう、ですから中部かどうかはわからないのですが、いずれにしても起き上がることができない病人だったということのようですね。4人の友達がこの友達を何とか治してやりたいっていうふうに思って、そして動けないからベッドごとそのまま4人で運び出して、そしてイエスがおられるという家のところに行ったと。これだけでも大変すごいことなんですけれども、イエス様の前に連れて行こうとしたら人々がいっぱいでとても入れない。もし私がこの病人だったら、いいよいいよ、もうみんなに迷惑かけるから、ここまで出ていい、君たちの行為本当にありがとうと言って、そして連れて帰ってもらうところだと思うんですけれども、おそらくまあそう言ったかどうかは分かりませんけれども、この4人の友達はですね、屋根の上に上がったと。これは当時の家の構造を知っておいた方がいいと思うんですが、今日の私たちの日本のようにこの屋根が斜めではないのですね。四角い、庶民の家は土で固めた家なんですけれども、四角いところに梁を渡してですね、それに木の枝とか芝をこう乗っけて、それに粘土を塗って固めるというふうな、まあ割合柔らかい屋根なんですね。その平たい屋根の外側に階段がついている。そういう柔らかい屋根だからよく崩れたりなんかしたんじゃないでしょう。それで直しやすいために階段がついてたというふうに思うのですね。この人がいっぱいで中に入れないっていうことが分かったときに、4人の友達がいよいよいいことがある、上から吊り下ろそうっていうふうにして屋根の上に上がって、でこの辺りにイエス様がいるだろうというところを突き崩したというわけですね。そうするとこれは明らかに集会の妨害ですよね。イエス様が話してらっしゃるとか、多分突き崩すんですからトントントンと音がするだろうと思うし、そのうちに崩れてきてみんなの頭の上に砂とか土や葉っぱだとかいろんなものが落ちてくる。話を聞いてるわけにはいかないから、多分話が中断したんだろうというふうに思います。そして土がドサンと落ちてきて、 土が落ちただけではなくて、その上にベッドごと病人が吊り下ろされてきたというわけですから、今度は逆に私がイエス様の話を聞きに行ってる者の立場だったら、なんていうこの非常識なことをするんだろうと、集会妨害して、しかもせっかく私買ったばっかりの洋服土で汚れたとかですね、頭をどうするんだとか、まあみんなが多分不機嫌になって怒るような場面だろうと思うんですね。イエス様にしたって話が中断されるわけですから、最初に心よいというふうには思われなかったと思うんですが、ずっとよく見ていると、4人の友達がどうしてもこの友人の病気を治したい、イエス様によって、病人の本人もイエス様ならばきっと治していただけるっていうふうに信じて、その呼吸がきちっと合ってる、5人の呼吸がピタッと合ってる、それを読み取った時にイエスの呼吸もあった、息があって、来よっていう呼びかけ、これはとっても愛情深い優しい呼びかけなんですね。多分ニコニコしてイエスが言われたんだろうと思うんです。来よ、あなたの罪は許されるよって、これはどういう意味なのかっていうのはまたいろんな取り方があると思うのですが、当時の一般的な人々の考え方は、病気は罪の結果というふうに、受け取られてたんですね。ですからあなたの病気の原因はもう許されるからっていうことは、あなたの病気は治るよっていうふうに言われたということになるわけですが、それを立法学者たちが聞いてて、勝手に神様の名を使うっていうのはなんていうことだというふうに不愉快に思うわけですね。これは新明記とかレビ記を見ると、この神様の名前を乱りに使った者は死刑になっていい、ですからイエス様が十字架につけられる理由の一つでもあるわけです。神の名を冒涜したっていうね、それが十字架っていうふうになるわけですけれども、しかしイエスはあえてその言葉を使われたんだろうというふうに思うんですね。この病人がすっかり癒されたっていうことなのですけれども、今日私はここで福音書のメッセージの中から汲み取ることは、私たちも息を合わせるっていうことが大事、信仰が奇跡に先行する、イエスに対する本当に信仰がピシッとあるときに奇跡が起こるっていう、それをマルコによる福音書は割合強調しているみたいな感じなんですね。ですからその信仰に基づいて奇跡が起こってきたっていうふうになるわけですが、それは私たちが息を合わせるときに、イエス様は私たちにもその息を合わせようとしていらっしゃる、あるいは神様も私たちのいろんなことに対して息を合わせようといつも見ておられるんだけども、私たちの方が勝手に早とちりをして、あれはダメだこれはいいとか勝手に動き回るもんだから、神様が呼吸の合わせようがない、そして一人で落ち込んだり、場合によっては一人で息になったりとか、それでそういうことが繰り返されてるんじゃないかというふうに思うんですね。週に1回のこの礼拝っていうのは、そういう神様の息を感じ取るとき、神がいかに私たちに対して息を合わせようとしていらっしゃるかということは、私たちが信仰においてしっかり神様に息を合わせようという思いを持たないといけないじゃないかというふうに思うんですね。そしてそれは人間同士においても起こることだというふうに思うんです。カトリックのあけぼのという雑誌、少し前の雑誌なんですけれども、フリーライターの小室雅子さんという人が6年前7歳のお嬢さんを亡くされた、その悲しみのことを書いてらっしゃったんですね。4人家族です。亡くなった伊万里ちゃんっていうお嬢さんなんですけども、そのお嬢さんに2歳上のお兄さんがいる、ですから4人家族で、これがちょうど2000年の7月にその出来事があったんだそうですが、その2、3年前から この家族が4人揃って自転車旅行する。最初は近いところだったんですが、だんだん欲が出てこう遠くに伸ばしてですね、この年には北海道まで行ったらしいですね。ところが旅行を始めて2日目に伊万里ちゃんがトラックの無謀運転で跳ね飛ばされて即死してしまったんですね。それでその旅は一度に深い悲しみになってしまったということなんですが、やっぱりそういうことが起こると家族の人たちはみんな自分を責めるわけですね。行こうって言わなきゃよかったとか、あの時にこうすればとかっていろんなことが起こって、そしてそれぞれに落ち込んでしまっているわけですが、その年の冬のある日にですね、その2歳上の息子さんがポツッとこう言ったんだそうです。伊万里がいなくなったのはお父さんでもお母さんでも誰のせいでもないよ。もともと神様に仕えている子供の一人で、みんなで鬼ごっこしてたんだ。それであの世とこの世をつなぐ橋を渡って間違えてお母さんのお腹に入っちゃったんだ。だから帰って行っただけだよっていうふうに言って、それでこのお母さん小室さんは大変感動して、まあ二人でわーわー抱き合って泣いたっていうわけですね。息子さんのこの発想っていうのがお母さんを立ち上がらせるもとになった、元気つけられた、つまりここで息呼吸があってきた、あったということですね。そうなんだと、立派に生き抜いたあの伊万里をいつまでも悲しんでたら、彼女に申し訳ないんだと、だから自分たちもしっかり生きなきゃっていうふうに立ち直って、そして石牟礼道子さんの苦海浄土っていう、このつまり水俣病でとても苦しんでいる人たち、九州熊本もですね、その水俣の病気で苦しんでいる人のその本を読んで、これをこの亡くなった人たちの悲しみっていうことをそのまま置いといてはいけないと思って、それで朗読劇をお書きになって、それが実際に上演されたんですね。これから私はこういうことをずっと語り伝えていくんだっていう、こう力が与えられてるんですが、そしてその結びのところにこの小室さんはですね、もっともっと生きたかっただろう娘を思えば、癒されようとか安堵したいとかそんなふうには考えられない。悲しみは乗り越えるものではなく、悲しみを共にすることだと気づかされた。悲しみを友達にする。乗り越えようとするとかえって乗り越えられない。悲しみといつも寄り添う、友とするっていうことだって気づいたと。生きることは死だ。与えられた生を悲しみと沿って全うして、大いばりで伊万里と会える日を今から楽しみにしているというふうに書いてらっしゃる。だからこの悲しみにを共にするっていうことで悲しみを越えていこうっていうことなんですが、私はこの人の話の中にやっぱりその呼吸が合う、家族の呼吸があって、そしてそれに対して神様が呼吸を合わせてくださって働きを起こしていらっしゃるっていう、それを見るんですね。だから私たちの置かれている現実の中も同じこと、いつも私たちに息を合わせようとしてイエス様が見ていらっしゃる、そして神様も助けようとしていらっしゃる。だからそこで私たちが静かになって、もう一度何が大事なのかっていうことを受け止め直したいというふうに思うのです。お祈りしましょう。聖なる神様、私たちが本当にイエス様を信じてイエス様に一切を委ねる、その思いでまたみんながつながるときに、私たちには考えられない不思議なことが次から次に起こることを示されました。どうぞ愚かな小さな知恵で勝手に思い込んだり、また失望したりしがちですけれども、復活の主が私たちのうちにあって常に私たちに息を合わせようとしておられ、また神様が私たちを捉えようとして いてくださることにいつも思いを返していくことができますように、そしてあなたが備えていてくださる素晴らしい栄光をしっかりと見ることができますように、この週の歩みも祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。